さてこの命から初登場ということになる森川先生ですが、昨年平成29年の9月に着任されたばかりということなんです。ご経歴をここでご紹介します。平成16年九州歯科大学歯学部歯学科のご卒業、平成20年九州歯科大学大学院歯学研究科口腔機能発達学分野専攻修了、そして平成25年に九州歯科大学口腔機能発達学分野病院講師となられ、この度昨年の9月に岩手医科大学に教授として着任なさいました。ということで、森川先生は愛知県のご出身で、九州でこの大学生活を過ごされての岩手ということで、はい、北に来てくださいましたね、
は
い、
初めて の東北です、
ね、はい、初めての冬、そして初めて迎えた春というのはいかがですか。
はい、車ではすごく寒いイメージだったんですが、お部屋とかはですね、防寒がされていて、すごく過ごしやすかった印象です。で、まあ、春になってまだ少し肌寒いですが、毎日楽しく生活させていただいております。
ね、岩手さんも毎日見ていただいてますか。
はい、自宅からも見えますので、はい、毎日見させていただいております。
さあ、ということで、森川先生が歯学を志したきっかけというのが、ちょっとね、素敵なエピソードがあるようなんで聞かせていただきたいんですが。
はい、お恥ずかしいんですが、その当時ですね、私が交際していた女性、まあ、現在の妻なんですが、永久歯のですね、先天欠損といって、生まれつき大人の歯の数が少ない、まあ、そういった病気を持っております。まあ、そのことを知ったきっかけで、まあ、歯科医師になろうと決めました。
奥様のその歯というのは、先生実際治療なさったんですか、歯科医師となられてから。
はい、歯科医師となってですね、大学院時代に治療はさせていただいてます。で、最近はですね、自分の専門がお子さんや障害を持ったお子さんの治療が専門になっていますので、最近はちょっとできていないんですが、その当時はさせていただいてます。
ね、今はお子さんたちとも向き合ってらっしゃるということですけどね。その先生の研究分野、ここでちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、大学院時代からですね、歯の放出といって歯の生え方の研究を行っておりました。また、小児における口唇閉鎖力についての研究も現在まで行っております。最近、小児における口唇閉鎖力の特性、呼吸、咀嚼力などの口腔機能の関連に関する研究の報告を行っています。
先生、お話の中で口唇閉鎖力という言葉が出てきまして、漢字で見ますと、口、唇、閉じる、閉鎖の力というふうに書いてありますけれども、口唇閉鎖力とはどういうものなんでしょうか。
はい、口唇、つまり唇を閉じる力のことです。唇は食べ物を口の中に取り込んだり、噛んだり、飲み込んだり、また発音や会話、そして顔の表情など、多くの機能において重要な役割を果たしています。これらの機能が正常に働くためには、適切な口唇の閉鎖力が不可欠になります。唇には口の周囲を取り囲むように口輪筋という筋肉があります。この口輪筋は口を閉じたり口を尖らせるときに働く筋肉で、周りにある多くの筋肉とつながっています。口輪筋を含めたこれらの筋肉が緩んでくると、口唇閉鎖不全症につながります。口唇閉鎖不全症とは、リラックスしているときに唇が開いている状態のことを指します。もっと簡単に言うと、テレビを見ているときなどのリラックスしている際に、お口がポカーンと開いている状態であることを指します。お口が開いてしまう原因の一つに、この口唇閉鎖力の弱さが考えられます。
口の周りの筋肉ということですが、ではその小児における口唇閉鎖力の低下が及ぼす悪影響となりますと。
はい、口唇閉鎖力の低下により、お口がポカーンと開いているお子さんは、鼻でうまく呼吸ができずに口で呼吸すること、いわゆる口呼吸であることが知られています。日常的な口呼吸は、歯茎の腫れや歯並び、噛み合わせなどに悪影響を及ぼすとされています。さらに、アレルギー性の疾患や、喘息、免疫力の低下、噛 花粉症、猫背などの全身的な影響もあると言われています。また睡眠時無呼吸症候群、眠っている間に呼吸が止まる病気ですね、や集中力の低下といった精神的な弊害に関する報告もあります。このように口唇閉鎖力の低下は鼻で呼吸する鼻呼吸から口で呼吸する口呼吸に移行させ、お話しさせていただいたような悪影響、悪循環を招いてしまいます。
子どもたちに何気なく口閉じなさいなんていうふうにこう注意をしているお母さんも、まあ、多いと思うんですけれども、まあ、ここまでの悪影響があるとは思わずに、なんとなくこうしっかり口閉じなさいってこう注意したりしていると思うんですが、口唇閉鎖力、機能を高めることはできるんでしょうか、できないんでしょうか。
はい、実はできます。歯科診療でのアプローチとしては口腔筋機能療法という方法があります。口腔筋機能療法とは、緩んだ唇を訓練によって調和が取れた状態に改善する方法、つまり咀嚼嚥下といった食べ物を噛んだり飲み込んだりする機能や発音、呼吸、舌や唇の動きや強さの改善を目指して、唇や舌、先ほどお話ししました口輪筋などの口の周りの筋肉を訓練し、筋肉を調和させる方法です。その方法はお子さんごとの口の周りの筋肉の状態や歯並びなどによってカスタマイズされています。おおよそ2から4週間ごとの通院指導に従い、自宅でのトレーニングを毎日行うことになります。またアレルギー性鼻炎や扁桃肥大などによる口呼吸が原因であれば、その原因となっている疾患、病気の治療も必要になります。
ではそれ以外にも日常面で気をつけていただきたいこと、またはこうすればいいんじゃないかというようなアドバイスはありませんでしょうか。
はい、日常生活でもこの機能を高める方法というのはあります。日常生活の中で口腔機能を高める方法として、まあ、おすすめなのは、皆さん聞かれたことあるかもしれないですけど、ガムを噛むことです。ガムを噛み唾液を飲み込むことで、噛む、飲み込むといった咀嚼嚥下パターンや舌のコントロールを習得することができます。また口輪筋や噛む筋肉、舌の筋力の強化にもなり、口唇閉鎖力の機能も高めます。方法としてはガムを口に入れ、舌で奥歯に送ります。ガムが前歯の方に移動しないように舌でコントロールしながら唇を閉じたまま10回噛みます。唾液が出てきたらガムをしっかり噛みしめ、唾液を舌の上にジュッと集めてから飲み込みます。5分間程度行うと良いでしょう。ガムだけでなく普段の食事においても噛み応えのある食品を取るように心がけ、奥歯でしっかり噛む習慣をつけることも大切です。また自宅でできる効果的で簡単な口腔筋機能療法に風船があります。風船を膨らますことによって口輪筋などの口の周りの筋肉を強化し、口唇閉鎖力の機能も高めます。
ガムを噛むというお話がありましたけれども、先生、でもただ噛むだけではなくて、しっかりと奥歯に留めてということですとか、はい、唾液を舌の上にじゅっと集めて飲み込むですとか、ポイントは要所要所にありますね。
はい、あと唇を閉じたままという、
パートなんですね。はい、でここはもうしっかりそれを心がけてガムを噛むということ。また風船なんですが、子どもの頃風船を膨らますことが楽しくてしょうがなかったんですが、まあ、遊びの中でも自然に鍛えることができているというのもあるんですね。
は
い、
風船はおすすめだと思います。お子さんがこう遊び感覚というかですね、その中で機能というかですね、筋力を高めることができる、という方法なので、よく私もこういうご質問いただいたときには、風船まずやってみたらどうですかというふうにお話ししております。
はい、